さて、今回はあなたがシェアしてくれた記事、50代の男性が熟女 AV を選ぶ時のポイント、これをちょっと深掘りしてみようかなと。
はい。
ああ、また外れ引いちゃったみたいな経験、あなたにもまああるかもしれないですよね。
ありますよね、そういうこと。
この記事、 AV 歴20年のプロが実践で磨いたっていう、その選び方の極意を5つ紹介してるんですよ。
へえ、それは興味深いですね。単にジャンルで選ぶんじゃなくて、もっとこう作品ごとのなんていうか雰囲気とか。
そうなんです。
年齢感とかシチュエーションのリアルさ、あとはまあ演技力みたいな、そういうのがその視聴体験、特に記事で言ってる癒しみたいな部分に結構関わってくるっていう視点なんですね。
まさにそう、癒しなんですよね。じゃあこの記事をヒントに、どうすればこう心に響く一本見つけられるのか、その極意を探っていきましょうか。
はい、お願いします。
まず最初の極意がですね、リアル人気ランキングの活用。まあシンプルですけど。
ああ、王道ですね。
売れてるってことはまあ満足度が高いだろうっていう考え方。例えばファンザの2025年半回期の熟女ジャンル総合1位が熟れた一妻シリーズ極上の癒しだそうです。
なるほど。
レビューなんか見ると、妻との夜を思い出すような温かさとか、50の包容力みたいな声が多いらしいです。
ふんふん、ランキング上位ってことはやっぱり多くの人がこう潜在的に求めてる要素、その温かさとか安心感みたいな共通の期待にまあ応えてる可能性が高いってことでしょうね。まずはここから入るのは確かに合理的かもしれないですね。大きな外れは避けやすいというか。
そうですよね。で、大まかな方向性がつかめたら、今度はもうちょっと個別の声、極意の2つ目です。
はい。
リアル投稿レビューで地雷回避。
ああ、これは重要ですね。やっぱり
購入した人とかの、まあ、正直な感想ですよね。具体的には5の AV 版とか X、まあ、旧 Twitter でハッシュタグ熟女 AV って検索したり、あとはファンザみたいなサイトの購入者レビューとかが参考になると。
公式の情報だけじゃなかなかわからない部分ってありますからね。特に演技がどうとか、シチュエーションに無理がないかとか。
そうそう、
そういう生々しい意見ってすごく大事ですよね。飽きないとか演技うますぎみたいな直接的な評価もまあそうですけど、無門で CG 加工がないのが良いとか、笑顔が作り物っぽくない自然だみたいな、かなりこう細かいポイントで評価されてることもあるって面白いですよね。
確かに、そういうので、あ、これは自分が見たいやつじゃないなっていう、いわゆる地雷を避けられると。
そういうことですね。
で、3つ目の極意が、配信サイトごとの特色で狙い撃ち、見る場所を選ぶってことですね。
ああ、プラットフォーム選び。はい。
記事によると、例えばファンザは網羅性が高くて、まあ、王道を探してる人向け。
ふむ。
MGS 動画はなんか独占タイトルとか企画ものが多くて、ちょっと刺激が欲しい人向け。
なるほど、カラーがあるんですね。
で、ドゥガはよりマニアック、通好みみたいな、そういう特色があるそうです。
これはつまり自分が今どういう体験を求めてるかによって使い分けるっていう視点ですよね。
ええ、
安定の王道なのか、ちょっと非日常を味わいたいのか、あるいはもっとこう濃い世界観に浸りたいのか、それに合わせてプラットフォームを選べば、より効率的にこう自分の好みに合う作品にたどり着けるかもしれないと。
なるほどな。そして4つ目ですね。これはジャケット&サンプル動画で直感も重視。
あー、データだけじゃなく。
ジャケットってその作品の雰囲気そのものを使えてくれるから、文章とかじゃわからないその空気感を読むのに大事だと。
確かに、ジャケットの印象って大きいですもんね。
でもしサンプル動画があれば、これはもう必ずチェックすべきと。
やっぱり動きとか声とかが入ると情報は格段に増えますから。
特に記事で注目されてたのは、自然な笑いとか息遣いだそうです。
なるほど、その生っぽさというか、
そういうデータとか理屈だけじゃなくて、自分のこれいいかもっていう直感も大事にしようということですね。
最終的には自分の感覚ですからね、大事だと思います。
さて、いよいよ最後の極意、5つ目です。テーマで自分好みに絞る。
おお、さらに具体的に。
熟女っていう大きな括りだけじゃなくて、例えば義母ものとか、師匠との再会とか、同窓会で再燃する恋みたいな。
あー、ありますね、そういうシチュエーション。
そういう自分が特にグッとくるテーマで絞り込んで検索するのが成功の鍵だ。 と。
なるほど。
ちなみに2025年の下半期は、年下男子との甘い恋とか、再婚相手との秘密の旺盛みたいなテーマの検索数がなんか伸びてるらしいです。前年に比べてプラス 20% 増とか。
へえ、面白いですね、そういうトレンドも。ジャンルだけじゃなくて、もっと具体的なテーマに落とし込むことで、まあ、個人の思考により深くマッチする作品が見つけやすくなるってことですよね。
ええ。
人気のテーマが変わっていくっていうのは、もしかしたらその時代の視聴者がこう潜在的に求めてる願望とか関心の変化みたいなものを映してるのかもしれないですね。
深いですね、それは。はい、というわけでこの記事が提案する5つの極意見てきました。
え、
ランキングで当たりを探って、レビューで地雷を避けて、サイトの特色を知って、ジャケットとサンプルで直感を信じて、最後にテーマで深く絞り込む。単に性的なコンテンツとしてだけじゃなく、なんていうか、包容力とか人生の深みとか感情の温かさみたいなものを味わえる、そういうあなたにとって本当に刺さる一作を見つけるための結構多角的なアプローチでしたね。
そうですね、非常に実践的なテクニックだと思いました。ただ、まあ、もう一歩踏み込んで考えてみると、
はい、
あなたがある作品のその温かさとか包容力に惹かれたり、あるいは特定のシチュエーションにこう強く心を動かされたりするのって、それはあなた自身のどんな感情とか、あるいは過去の経験とかとどこかで響き合ってるからなのかななんて。
あー、なるほど。
そういうつながりをちょっと考えてみるのも、もしかしたら自分をより深く知るきっかけになるかもしれないななんて思ったりします。
いや、それは面白い視点ですね。作品選びが自己発見にもつながると。
ええ、まあそんな可能性もあるのかなと。
なるほど。はい、今回お伝えした情報があなたのこれからの作品選びの何かヒントになれば嬉しいです。